それでは本日の聖書を朗読していただきます。エゼキエル書第18章の1節から4節、第3版の聖書は1385ページの下になります。旧版は1272ページです。エゼキエル書の18章の1節から4節を前田由衣姉妹に。
聖書を朗読します。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が薄いブドウを食べたので子供も歯が浮くというこの言葉を繰り返し言っているが、一体どうしたことか。私は誓っている、神である主の御告げ、あなた方はこの言葉をイスラエルでもう決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬ。
それでは新しい年の祝福に生きるためにと、中西先生より御言葉を取り継いでいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。今日は一番一年の最後の日曜日ということで、教会からも故郷に帰られたりされている方々も何かいらっしゃいます。しかしまたこういう時は、今日は海外からイギリスからも来られているようで大変嬉しく思っています。また千葉からも第一礼拝に、水上拓也君も来てましたですね。それを言えばもうキリがないくらいに吉田君もオーストラリアから戻ってきていますし、おさくさんも大阪に戻ってきていると言うといけないかですかね。本来は大阪の人ですからね。まあいろんな形でご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。土屋さんの賛美もこの1年は本当に厳しい時代で、せちがらい時代と言ってもいいと思いますけど、ゆったりとした あんまり上手じゃないと謙遜しておられましたけれども、あのがんを見るだけでもなんか嬉しいような温かいような気分になって感謝しています。また、ハルヒ姉妹ですね、いよいよ私たちの教会でしっかりとした信仰生活をしていくことを願っていますので、皆さんも祈りに覚えていただきたいと思います。さて52回目の今日の日曜日なんですけれども、今日はルカ伝から離れまして導かれてエゼキエル書というところからメッセージをしたいと思います。実はエゼキエル書というのはですね、最初だけちょっとだけお話をしておきますと、今から2600年も前の時代、つまりイスラエルにとっては悲しい辛い経験をしていた時代だったんですね。イスラエルという国は戦争に敗れ捕虜となってバビロンというところに連れて行かれていた時代であったわけです。故郷からも離れ名前までもが変えられて家族とも引き離されるというような時代を彼らは経験していたんですね。苦難の時代と一言で言えると思います。でそういう時代に神様はエゼキエルを通して民に語られるんですね。心配しない、いずれこのような苦難の時代は終わりを告げる、そして再び元のイスラエルの地に帰ってくる、私が帰すとおっしゃっているわけですね。そして祝福を始めるというふうに言われました。ところがですね、この苦難の時代にすでに神様はエゼキエルを通して正すべき考え、あり方というものがあるということをお話をされているんですね。この苦難の時代に考えを直しておく、ご破産にしておく、そういう事柄があることを神様はエゼキエルを通して語っていらっしゃるわけです。で今もこの日本は苦難の時代ですね。本当に先が見えない、
希望が見えない、そういう時代に私たちは今生きているわけですけれど、ある意味ではイスラエルの民がバビロンというところにいて希望が見えなかった時代と似ているわけです。こういう時代においてこそ正すべき考えというものがあるわけです。で、新しい年の祝福を体験していくためにどうしても正すべき考えをしておかなければなりません。で、そういうことで今日はエゼキエルを通して1年の最後、この日曜日にメッセージを取り継ぎたいとこういう思いでお話をしたいとこういうふうに思います。では一言お祈りして会合しますので黙祷に手を取りください。天の父なる神様、あなたの御名を賛美をします。この52回の今日の1年の最後の日曜日、愛する方々と共に集まりまして、エゼキエルの書からあなたの御心を聞こうとしています。天のお父様、あなたは私たちを愛し、私たちに関心を持ち、しかもご計画を持っていらっしゃいます。それは災いではなくて祝福です。しかし同時にこの苦難の時代に正すべき考えがあることをお示しになっていらっしゃいます。どうぞそれを心して聞くことができますように、あなたのご愛の御声をちゃんと聞いて心を備えつつ新しい年に向けていくことができますように、語りますしもべをお聞きになる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、苦難の時代に考えを変えるべき、正すべきことがあるとお伝えしました。その第一は何かというと、不幸を何かに転嫁する、責任転嫁する考えをやめましょうということですね。もう一度読んでもらいました18章の言葉を読みます。一節から次のような詩の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことか。私は誓っている神である主の御告げ、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はその者が死ぬ。なんとなく怖い感じの言葉が出てきますが、ちょっとだけ解説しないと読みにくいかもわかりません。二節のことわざ、父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮くという、これは一体何を意味しているのかということなんですけど、先ほども言いましたようにイスラエルの民はもともとあのパレスチナカナンの地に住んでいたんですが、まあいろんな悲劇なことを経験いたしまして、イスラエルの国は崩壊いたします。神殿も壊されます。そういう悲劇を体験してとうとう当時起こりました新興国であったバビロニア、その首都であったバビロンというところにイスラエル民は捕虜となって連れて行かれていた。そこでこの18章のあたりはもうある程度20年くらい経っていた頃なんですね。20年も経ちますと人間はどういう考えをするかというと、もうしょうないと、親が不信仰で罪を犯したから我々はバビロンに来させられたんだ、なんだかんだ言ったって悪いのは親だ、どうあがいたってどうにもならない、父が酸いブドウを食べたので子供の歯が浮く、父が悪いことをして不信仰で罪を犯したから我々の歯が浮いている、つまりこんな悲劇を体験してるんだ、仕方がないって言ってるんです。いや仕方がないどころか居直ってるんですね。これがこの時代の考え方だったんです。しかし神様はどうおっしゃるかというと、3節で私は誓っている神である主の御告げ、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの、父の命もこの命も私のもの、罪を犯した者はその者が死ぬ。これはどういうことかというと、自分の仮に不幸があるとしてもそれを親のせいにするな、自分の置かれている環境が不幸だからといって環境のせいにするな、それぞれどんな親のもとで生まれようとその命というものは、神様はあなたを、その人を
親を通して生まれたけれども、ユニークな命と性格と賜物と使命を持ってユニークに与えられた。子供さんがたくさんいらっしゃる家族ならばすぐわかると思います。同じ親を通して生まれているのに全然性格が違うわけでしょ。意図したわけじゃない。イスラエルの民はこんな悲劇を体験して、こんな苦しいことをさせられている。元を正せば親が不信仰で悪いことをしたからだ。だから我々は悪い影響を被った。違うって言うんですよ、神様は。もうこんな言葉を使うなって言うんですね。それぞれ神様は一人一人にユニークな命を、個性を、存在を、賜物を、使命を与えて作ったって言うんですね。だから親のせいにするな、環境のせいにするな、不幸を何かの責任転嫁して生きるなというのが神様のお考えなんですね。人は自分の責任において自分の生を生きるんです。そして自分の生を終えるわけです。確かに顔は親に似てるかもわからない。でも親とは違うでしょう。比較したり、あるいはまた落ち込んだりするのではなくて、私という人間は神様の寵愛を受けて、特別な愛を受けて、ユニークな存在として作られた。この命も父の命も私のもの、みんなユニークな存在なんです。だから人のせいにして生きることはやめなさい、やめましょう。確かにマイナス面もあるかもわかりません。しかしプラス面だってあるでしょう。パーフェクトな人はいない。ハンディもあるかもわからないけれども、そのハンディでさえも弱さに働く神の力を体験する機会にさえなる。だからもう何かの責任転嫁をして生きる人生をやめなさい。私を信じて、私のユニークさを信じて生きていきなさい。これは苦難の時代に正しておくべき考えなんですよ。というのは苦難の時代というのは拗ねやすいんでしょ。だってしょうがないと。こんな不幸を買い取っているのはもともと親がこうだとか環境がこうだとか、こんなところに入ったからとか、こんなことであんなことでって言って言いやすい時代ですよね、苦難の時代っていうのは。その中の一つに責任転嫁していく、居直ってしまうという考えがあるんですね。それを捨てなさい。神様があなたの創造者だ。神様があなたの祝福の源なんです。弱さも含めて強さも含めて全部丸ごとあなたを作られた、愛して作られた。だから責任転嫁をやめなさい。これが第一に正すべき考えです。第二は何かというと、人に対する苦い心を捨てましょうということですね。エゼキエル全体のメッセージとして今日は捉えていただきたいんですが、エゼキエル書の3章の14節と15節を挙げていただきましょうか。少し戻りますね。エゼキエル書の3章14節と15節ですね。これはエゼキエルという人が神の召しを受けてイスラエルの捕囚 の民に語れと言われているわけですが、ダダをこねているんですね。14節15節を読みます。霊が私を持ち上げ、私を捕らえたので、私を憤って苦々しい思いで出て行った。しかし主の御手が強く私の上にのちかかっていた。そこで私はテルアビブの、なんかどっかでイスラエルの戦争のニュースなんか出てきそうな町の名前ですね。今も昔もテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間呆然として彼らの中に留まっていた。どうせ神の言葉を語ったって彼らは信じない、受け入れない。どうせ無駄足だ。それに彼らの生活と来たらと思って、もう腹が立ってしょうがなかったんですね。苦々しい思いって書いてある。人に対して苦々しい思い っていうものがあったままでは新しい年の祝福はそのままストレートに入ってこない。もうこうちょびりちょびりとしか水道の蛇口なんか石が詰まってるみたいでこういつで蛇口をひねってもちょびりちょびりとしか来ない。ドーッと出ないですよね。それと似ています。苦い心、憤りの心というものを持ったままでは、エゼキエルももちろんそうでありましたし、今も変わりません。これは正されるべき考えなんですね。あるビジネスの本を読んでいましたら、その著者がですね、ビジネスマンには3種類の人がいるというんですね。皆さんはどんな人ですか？仕事も人も嫌いという人がいる。これはなかなかやりにくいですね。仕事も人も嫌い。2番目のタイプは、仕事は好きだが人が嫌い。つまり要するに人と接触する仕事は嫌なんですよ。だからもう何か作ってるとか、まんじゅう作ってるとか、いやもう何もまんじゅうでなくてもいいんですけども、ともかくそういう人と関わらない仕事、まあ向き不向きもありますから。仕事は好きだが人が嫌い。一番成功するタイプは、仕事も人も好きということだって言うんですね。まあ、言われればわかりますね。あなたはどんなタイプですか？好きな仕事をしていてもね、人間嫌いになってくる時があるんですね。エゼキエルはそうだったんです。苦々しい思い。それがあったんです。7日間呆然としなければならないほど心が落ち着くまでは時間が遅かったんです。この1年を振り返ってみましょう。いろんな人間関係があなたはあったと思います。その人間関係の中で苦々しい気持ちを持ったまま次の新しい年に向かわないでありたいと思うんですよ。まあ、私の経験から言えばですね、相手がたとえどんな状態であったとしても、例えば挨拶をおはようございますっていうのを5回続けて6回目に無視されることはまずなかったですね。おはようございますって言って無視される場合は2回でおはようございます無視する、3回目それでもめげずにおはようございます、4回目5回目まではまだ無然としてても6回目おはようございます
おはようございます、
やった思いますね。人間関係はね、潔くすべきなんですね。苦々しい心というのはご朝にすべきことなんです。もちろん時間も祈りも必要なことがあると思います。しかしエゼキエルの初期のこの3章の時代に彼はイスラエルの民に語ることはできなかった。苦々しい思いがあったから、苦々しい思いを捨てるということは大事に大切な次の新しい祝福のために必要なご破産すべき正すべきことです。第3のことを見て終わりたいと思います。それは神が用意しておられる未来の祝福を信じましょうということです。ちょっとここをだいぶ先になるんですけれど、37章というところを開けましょうか。エゼキエル書の37章、37章の1節から、まあ、長くあるんですが5節までお読みします。エゼキエル書の37章の1節から5節、主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんと、その谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうせられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。シンボリック、象徴的に語られています。骨骨で
示されているものは、イスラエルの人々のまるで死んだような生気のない状態のことを言っています。そしてその骨が生き返るかというチャレンジを神はお与えになるんですね。つまりこの骨が命がよみがえってきて、新しく骨に皮膚が生じ、あるいは肉が生じといって生き返る、まあ極めてシンボリックなんですけれども、要するにイスラエルの民がやがて戻ってきて新しい生活を始める祝福というものを体験するかどうか、お前は信じるか、こう言われたんです。エゼキエルは、はい信じますと答えねばならない。でも自信ない。神主よ、あなたがご存知です。これはね、信じられない状態の言葉なんですよ。もう50年ぐらい経ってるんですね。もうあまりの変化のない状態を見ていてね、エゼキエルも大概もうさじ投げたくなってるんですね。そういう時あるでしょ。一回や二回は我慢できますよ。しかし一回や二回どころではない試練が長く続くと、もう大概にしてほしいと思う。信じるかって言われて、と思ってしまう。あなたの未来は輝く世界があると信じるかって言われて、そうあってほしいけど、こういうことなんです。苦難の時代に正すべき考えの財産は、神があなたの人生のために祝福の未来を用意しておられるということを信じなさいということなんですよ。神様は事実、それから20年後、イスラエルの民を回復させます。歴史の事実はどうなっていったかというと、バビロニアという帝国が突然滅んでいくんです。それは新興国のペリシャという、聞いたことあるでしょ？ペリシャという国が起こりまして、バビロニアがガガーンってやっていくんですね。あのペリシャ絨毯で有名なペリシャによってバビロニア、もう一網打尽で滅びていく。そしてペリシャ人というのはもう本当に、あの初代の王様、もう名前が出てくるほどなんですけれども、この王様、クロスという王様が、なんとイスラエルの民を帰りなさい。神殿も作っていいですよ。金銀が必要ならば私たちが用意してあげましょう。考えられない親切な態度を受けるんです。まさに神が言われたように、もう枯れた骨のような、そういう生気のない人々の心の中に、新しい希望を与えて、歴史の事実はペルシャが起こって、彼らは帰っていくことができるんですよ。でも大事なことは、現象によって生きていくということだったら、いいことがあったら嬉しいけど、悪いことがあったら落ち込むしかないでしょ。そんなことを繰り返して人生生きるしかないんですよ、死ぬまで。そうじゃないんですよ。ことが起こる前から神は、あなたのために骨であったとしても、その骨に命が生じて、未来に祝福があることを、お前は信じるか。先取り信仰のように、そう信じて生きるということが大事なんです。信仰を与えたいんです、神は。私は、この、1975年からですね、もう34年間、駅前で話をし続けているんですね。開拓伝道をするときにですね、ある教会からお誘いがありまして、もう街道もできて、牧師館もあって、30人ぐらいの方々がおられて、牧師チームもあって、来ませんか、説教に来てください。それは言われなかったんだけど、ともかく説教に来てほしいと言われて行ったんですね。まあ、外部報酬を頼まれたと思って行っただけだったの。ところが、後で宣教師から報告が、連絡が入りまして、あなたを採用したい。はぁ？と思った。実は、あなたが来てくださったことによって、教会の人たちは、あなたの説教を通して、この教会に招くかどうかを、実は、チェックさせていただきます。心はちょっと動きかけたんですね。しかし、聖書の言葉を、まあ、毎日毎日読む中で、神殿を耕せっていう言葉であったんですね。私は彼らに私を知る心を与えよう。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。
神殿を耕せというのであれば、すでにある教会に行くことは私に対する神様の御旨ではないと判断しました。丁重にお断りしました。そして私は今後に来たんです。そして駅前の殿堂に道を借りました。神殿を耕せですから、ここで待ってお話をしているだけでは神殿ではない。少なくとも私がこの町の牧師であるというならば、私がいることによって、私の怠慢によって人々が福音を聞かずにして生涯を終わるということがないように、そういう思いを与えられて神殿を耕そうと思いました。そして駅前に行くことを、まあ不思議な導きで考えている。ただ目鼻もつかないような状態の教会、開拓教会でありましたから、その時に一人の老生と老いた年配の婦人がお孫さんのことで来られたんですね。それは私たちの教会員であって、今は東京に行ってますが、広谷真理子姉妹、まあ、今は名前結婚されて池田さんと言いますが、産婦人科のお医者さんですよね。その池田真理子さんのおばあちゃん、広谷義雄さんというある牧師夫人でした。その方が金剛の方に引っ越しをしてこられて、小さい時から孫を教会学に連れていくべきだということを思っておられて、来られたんですね。そして私はつんぼでめくらですからと言って、まあ、ご本人の言葉で言えばそうおっしゃったんです。で、私はそのまま思ってですね、いや、めくらだってどうして来れるかなと思ったり、あるいは耳が聞こえなくて分かるのかのか、大きな紙を用意してですね、大きな字で書いて、分かりになりましたってどんな確証なかったんですけど、孫を教会学校に連れてお邪魔したいと思いますが、いいですか？もちろんです。ということで最後にお祈りの時を申しました。その時に、神様、あなたはこの町に我が民が大勢いるとおっしゃいます。まあ、その時神様とおっしゃる、主様と言われました、ね。明治の人ですからね、神様たち呼び名が違うんですね。主様、あなたはこの町に我が民が大勢いる。私はそれを聞いた時に、私に神が語られた言葉、思わず目を開いてパッと見かけましたね。この年配の夫人は私と初めてお会いする。しかしこの民、この町に我が民が大勢いるとあなたは仰せになります。私も神からその言葉を聞いて、よし開拓に出ようということで決心して、牧師も何もないそういう中で開拓を始めたわけですね。神が我が民が大勢いると言われる。だとするならば、この教会は必ず民と呼ばれる人たちが起こされてくるであろうって、まだ一握りの4人か5人ぐらいの人しかいなかったような時代であったわけです。信じました。神の言葉というものが掴まれると、その導きとか具体的なことを通して神は実際に導かれます。そしてそのように展開していくんです。神様はあなたに、今は骨骨のような見える生活かもわからない、骨骨のような生気のない生活をしておられるかもわからない、でも神はおっしゃいます。私はお前に新しい祝福を注ぐと。しかしそれを信じるか、チャレンジを与えないんです。先取りして信ずる信仰を求めていかれる。そうでなければ現象によって生きていくしかないんです。そんな言い方をしないでいただきたい。現象によってではなくて、神の言葉を信じて生きていくということの何たるかを学んでほしい。そしてこそ希望が湧いてくるんですね。そして現実に神様は一歩一歩今も導いていらっしゃるわけです。そういうことを思いますときに、今日この一年を終わるにあたって、あなたにもう一度エゼキエルの書物書を通して 神は語りかけていらっしゃるんじゃないでしょうか。あなたは自分の置かれた、例えば良くない不幸の環境を責任転嫁をしていませんか。もしもそうなら、それをやめましょう。神様はあなたをユニークな存在として、もうすでにあなた自身に特別の祝福を与える人生を用意していらっしゃいます。また第二に、人々に対する苦々しい思いを持っていませんか。もしも持ったままならば、悔い改めて新しい心で生きていただきたいと思うんです。第三に、あなたの未来に神が豊かな祝福を与えてくださるということを信じて、信仰によってこの年を終えて、新しいスタートを次の年に向けて進んでいただきたいと思うんですね。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたの御言葉を通して、今からもう2600年も昔の古いエゼキエルの書であります。しかしこの時代において語られた、今も変わらない語りかけをしておられるあなたは、今日集われているお一人お一人にチャレンジをお与えになっていらっしゃいます。天のお父様、あなたはお一人お一人をそれぞれの家庭においてお救いになりました。それぞれの両親を通して命をお与えになりました。そこには良きものもありましょう。しかしまた良いとは思えない環境や性格や、また個性もあると嘆いていらっしゃったかもわかりません。しかし神様、父がついブドウを食べたので子供の歯が浮くというこの言葉を繰り返しているのは一体何事かと、あなたはお世話になります。父の魂もこの魂もそれぞれ自分の責任において死ぬと、主よ、そのようなユニークな命を与えられたことを感謝します。私は私自身を生きるのです。そのことを思いまして、お一人一人がその人生において豊かな決断を持ってあなたに向かうことができますように。また苦々しい思いがもしも人間関係においてあるならば、本当にそれをご破産にいたしまして、良い心で主に、また人に仕えて新しい年を迎えていくことができますように。また主なる神様、あなたは実際そうでありましたけれども、このイスラエルの民の将来がやがて自分たちが願った異常の素晴らしいペルシャという国が起こり、そしてまたクロスによって神殿を建ててよろしい、必要なものは財は全部あなたに提供しようという、そういうことまでしてくれるような帝国が生まれたことを思いますときに、確かにあなたは過去も現在も未来も手で収めていらっしゃいます。主なる神様、私どもを良いことをしか願っておられないあなたのご計画の中で、信仰によって生きていくことを学ぶことができますように。お一人一人がこの一年がたとえどのような一年だったとしても、あなたが筋を生じさせ、肉を生じさせて、新しい命によってよみがえるところの人生を用意していらっしゃることを感謝します。どうかそのことを心から信じ受け入れて進んでいかれることができますように。この一年の間、あなたの豊かな恵みによって御言葉の御用を守り支えてくださったことを心から感謝いたします。2日なしもべでありましたけれども、御用を全うさせていただきました。また来年も来たるべき年、あなたの御言葉を示されつつ御用を全うしたく願います。また新たな若い牧師も迎えて、共に共同牧会をしたく願っておりますが、主がどうぞお一人一人とともに、この教会の主であられるあなたの祝福をともに体験していくことができますように。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。